でもそのビジネスを専門、されていて、でそれでそれを学ぶためにアーバナシャンペーンに来て、でも後ほどはあのいろいろこう、図書館関係の仕事もされて、そのアーバナシャンペーンに行ってあのいろいろ研究っていうか学ばれている、そのことはどんな印象で、それが後ほどどういうふうに影響するって感じでした？
そうですね、
今から思えば、
今から思うとっていうか、まあ、かなり直接的にこう僕のイメージに刷り込まれている部分があって、それはまあ図書館での体験っていうのはその当時びっくりしましたね。あのと当時ちょうどアメリカでもインターネットが本当に黎明期なんですよ。であの、大学の授業でなんか厚さ20センチくらいのアドレスブックを渡されて、この中の1個にアクセスしろ、これがその www ってもんだぜって、でそのいわこれからインターネットの世界ですよみたいな話で、それを使って相手方の研究室に何か一つ質問をして帰ってきたら単位やるみたいなあの授業があったりして、まあ、要するに今みたいにこうググって何ができますとかっていう、そういうまだブラウザーを使ったうんぬんっていう時代じゃまだなかったんですね。インターネット始まったばっかりで、でまあそういう時代だったんですけれども、まあ、あのコンピューターはね、もう DTP は当たり前に僕なんかは仕事の上では なってる時代ですけど、90年の頭ですから。ただウェブが出てきたのがちょうどその時代なんですよね。で図書館で、図書館に行ってびっくりしたのが検索の仕組み。あの僕大学やってた70年代の終わりから80年代の頭はまだカードボックスで、カードで著者名とかね、あの題名とか件名とかっていう、そういうことで本を探す、世界で、ある程度その地の世界に対するイメージがないと必要な情報が探せないっていうのが図書館の姿だったと思うんですよ。ところがシャンペーンで学んだにしたのは、あのオリエンテーションで図書館のオリエンテーション、こうやって本を探すんだよって教えてもらって、でなんか入れて出すとポンって画面にベン図が出てきたんですよ。ベン図ってあの丸が3つ重なってる、なんとかアンドなんとかなんとかオアなんとかアンドオアとかって選ぶと、その丸の重なりの外ですか中ですか重なってるとこですかみたいな図が出てきて、であなたが入れた言葉はここなんだけど、もう一個言葉入れたそれと重なるところを探したいのか、それ以外を探すのかみたいなことが、あの単に言葉だけじゃなくて、ビジュアルでも見えつつ検索するみたいな、そういう仕組みだったの。すげえ何これって、もうカードしか知らない人がそんなん見たらね、ちょっとびっくりですよねっていうのが図書館でびっくりした経験で、でまあね、山のようにビジネスのクラスなんか読まさせられるわけですけど、でいろいろ調べていく、 でも英語力がないから苦労するわけですが、ビジネスですから、あのビジネス誌とか雑誌もたくさん新しい情報ために探したいわけですけど、で、まあ、であのそれで検索すると出てくるわけですね、フォーブスとかなんとかとかとかって。びっくりしたのは記事一本一本のサマリーが全部載ってたんですよ。日本の図書館今でもそんなことあまりないかもしれない。もしかすると記事一本一本のサマリーまで、あの公共はね、大学の図書館またどうか分かんないけど、でそのサマリーを見て、そのサマリー読んでほぼそれ読めば記事に何が書いてるかが分かると、それですごい重宝したんですけど、まあ当たりがつけられる、情報に当たりがつけられるんだっていう、すごい感動した覚えがあるんですね。で、まあ、さらに感動したのは、これって一体誰がこういうサマリーを入れてるのって図書館の人に聞いたら、これは研究者とか大学院生とかがボランタリーにやってるのよって言われたの。って図書館とかそういったその本とかの情報をみんなが関わる、みんなが自分で作ってる、みんなのために作ってる、それすごいなって。そのさっきのコミュニティ活動がいろいろあるよねっていうのと同じくらい、その知的な世界の、みんなの共有財をみんなが作ってるっていうのがすごいもう大感激しましたね、僕はね。で今思えばその後2002年くらいになってウィキペディア、インターネット辞典が出てきますよね、まあ、それなんかまさにその思想ですよね。 みんなが記事を書く、みんなが情報を作る、誰か偉い人だけが何かを書くんじゃない、しかもそれはそのプロセスも何も含めて全部オープンだ、僕はその2点はその学ぶ環境としては、あるいはそれを支えているコミュニティというかという意味では一番感激したことでしたね。
うーん、
で、まあ、そのことがあるから図書館公募しますって言った時に、これ何でもできるしって思ったんですよね。
その本とか文献にサマリーをつけるのは、何のためなんですか？読まなくても中が分かる、あるいは検索するっていう機能がついた時にこうキーワードとしてこう分かりやすくする、
まだ多分全文検索はしてなかったと思って、書誌情報の多分一つ項目だったと思うんです。タイトル、著者名、発行年、出版社、あの雑誌の刊号で、その中の目次でも、その目次で止まらずに、さらにその一個一個の記事のサマリーを入れとけば、その記事が何であるかっていうのを全部ひっくり返して、書庫から出してこなくてもどれが読みたいものか探せるじゃないですか。そういう意味で書誌情報、メタデータですね、をちゃんと整えようっていうことの一つだったんだと思います。で、今の仕組みだったらそれを全文検索かけて言葉の断片からその記事に到達するなんてことはできるわけだけれど、当時はそんなことはまあ夢にも思ってなかったわけですよね。まだまだまだデータベースは作り始めてたけれども、いろんな、ただ全文検索しますなんてことはなかった。
これはアメリカ的なんですか？アーバナシャンペン的で、イリプジャー、
まあ、特殊その時代的ってことだよね。
多分アバナ、イリノイ大学はもちろんそのナショナルスーパーコンピューターセンターがあったあるキャンパスの一つだったし、多分進んでいた部分っていうのもあると思うんですけど、モザイクっていう今我々が使ってるウェブブラウザーは、そこのイリノイ大学のそのナショナルスーパーコンピューターセンターで初めて作られたものなので、それもちょうど1993年とかそれぐらいかなとは思うんですけれども、なんでまあそのイリノイなりに、イリノイだから進んでたっていうところも少しはあるかなとも思いますけども、
その前だと E メールのユードラとかも多分ね、コンピューターサイエンスを出たイリノイの、人たちが作った仕組みだったりもしますよね。今でもあれでしょ、コンピューターサイエンスはイリノイ大学はある意味そこ進んでるよねっていう分野の一つなんでしょ。
そうですね、そうですね、トップクラスの、全米でもトップクラスの、プログラムの一つです、まだ。
なんかほら、留学した人必ず聞かされるエピソードで、2001年宇宙の旅のコンピューター春の話ってあるじゃないですか。麦子さん知ってます？知らない。リュウタさん知ってる？
そうですね、まあでも
2001年宇宙の旅ってスタニー・キューブックの、キューブリックの映画あるじゃないですか。あれで人間をこう殺してっちゃう宇宙船のコンピューターがあるんですよ。でそれがハルっていう名前なんだけど、それこそ今僕らがコンピューターに向かってるね、ハルなんとかしてって、だからシリーと同じですね、マックのハルなんとかどうなのっていうと全部答えて、言語コミュニケーション、まあだから今でいう AI、 人工知能ですのコンピューターがあるんですけど、それが反乱を起こして人間を殺し始めるんだけど、最後に、まあ、人間が記憶装置を全部こう抜いて、まあ、要するに殺すわけですけど、そうだんだんだんだんその春は自分 の、 その蓄積したものが一番最初の段階に戻っていくんですよ。で最後に、私の名前は春、イリノイ州アーバナシャンペーンで何年に作られましたっていうの。で、まあそのキューブリックの本だから、まあ、あれ 何年、70年、80年、まあ、その当時からいわゆるアーバナシャンペーンとコンピューターサイエンスっていうなんかそういうイメージがあったんでしょうね、まあ、詳しくは知らない。 なんていうあのエピソードを必ずみんな聞かされましたんですけど、
その最初にひーさんが話してくださったことを、うん、一つはすごい最先端だったって、インターネットが使われ始めて、うん、最初にそういったものも テキストでこうアクセスしたらちゃんと反応が返ってくるから自分でやってみろっていう、うん、使えるコンピューターっていうか、うん、使える仕組みが一方であったっていうことと、うん、その図書館に行ったら検索、あの図書館に行ったらそのサマリーとかがちゃんとついてるっていう、うん、その2つはこっちはすごい最先端っていうことだけど、サマリーの方は人間がこう入力するっていう、こう別のなんかレベルのことなんだけど、その当時の図書館が何か、うん、あのその あの機械というか仕組みとしての最先端で、何かこう人がこう動員されてこうボランティアでやってることなのか、その辺 もうちょっと説明して。
あ、はい、あのやっぱりその、まあ、今や図書館って本が一冊もない図書館ということだってあるわけですよね、うん、っていうふうに情報の形が変わっていったのが80年代から90年代なんですよ、
うん、
そういう意味で何かを知る学ぶっていった時のその技術のインパクト、知る学ぶにとってこの技術がすごい役に立つ、自分の能力を拡張してくれるっていうことのワクワク感っていうのは一つあったわけです、
うん、
でもそれは単なる技術なんじゃなくて、そこの上に蓄積されたり流れていく情報っていうのは一体誰が作るのか、それは誰かが作ってくれるものを受け取るんではなくて、僕らが作ったものがみんなのために使われるんだよっていう、そういう知のコミュニティといったらいいかもしれません、知の循環といったらいいかもしれません、まあ、僕最近ではコモンズっていう言い方を図書館なんかではするんですけど、知を生み出すコモンズ、共有知っていうものとしてのを支える技術基盤っていう、だからそれはその非常に人間臭い話と最先端の技術の話でこう両極端に聞こえるかもしれませんけど、実はその2つがない、表裏のこととして僕にとってはすごく感動したわけです。人間の能力を拡張してくれる技術、そしてその技術を使ってさらに人間ただ消費するんではなくてクリエイティブに自分たちが参画していく人の在り方、それが素晴らしいなと思った、
うん、その90年代の最先端としての図書館の 最先端さっていうのはどこに現れていたんですか。
要するに知りたいものが探せる、
検索できると
、うん、それって僕ら学生の頃は、麦子さんも分かるかもしれない、
そう分かります、
知ろうとしたら辞典で言葉を、まあ、確定するっていうのはありますけど、うん、書いてある論文の作品に、まあ、ビブリオグラフィーに書いてある文献だとか、そういったものを芋づる式にたどっていってどんどん自分の知の世界を広げていくっていうのが、まあ、一つのアプローチだったじゃないですか、
うん、
でも今僕らは知りたいことの単語を一個ポンって投げることでうわーってたくさんの情報を手に入れられるじゃないですか、
うん、
まあ、その凄さもあります。だからその中でそのさっきのサマリーの話で言えば、全文その集めたものを読まなければわからないんではなくて、当たりがつけられる、あ、自分の知りたいことはこの情報世界のこの辺にあるんだな、いやこっちだな、あるいはこっちで見えてるものとこっちで見えてるものはどういう関係なんだなっていうのが見えるっていう感覚ですね。ちょっとこれなかなか言葉では難しいかもしれないけど、情報に当たりがつけられる時代になったんだっていうこと、何も知らない世界のことでもね。
本っていうのは私たちではひーさんとむきこが子どもの頃は本は本、手に取って開いて、うん、その物としての本、感触がある神としての本だったけど、ある時代からその本に入ってるコンテンツっていうのはデジタル化されることができるようになって、さらに先ほどおっしゃったインターネット使えるようになって、そのデジタル化される情報っていうのがこう移動するっていうか、うん、交換できたり共有できたり、広い範囲で使うことができるようになって、でもそういう仕組みが90年代の図書館もあって、うん、でもそういう仕組み、例えばデジタル化されてもその仕組みをよりよく使えるためには人のなんか労力みたいなものも、
そうですね、
あのものが本とかが全てがあの、うん、デジタル化されてるわけじゃなくて、その本についての情報が最初はデジタル化される、
うんうん、
本についての情報っていうものを手入力っていうかデジタル化する作業っていうのに多くの人がボランティアで、
まあ、
活動されてたっていう
ことっていう、まあ、部分、まあ、そういうことですね。だけど、うん、まあ、なんていうのかな、例えば何かの特に研究者の方にこのこと言ったら怒られますけど、僕らその漫画1万何万という本を読まなければ一つの世界のことを、分かったとは思えないっていうことをずっと続けてきたわけですよね、これまで。系統だった大量なものを全て読まなければ何かを理解することはできないのだっていうふうに、まあ、教えられてきたわけですよね。だけどその技術がもたらしてくれたのは、さっき言ったいろんな人が大事な探せるような手立てを付け加えてくれるようになったので、うん、漫画の書を読まなくても問題の所在だったり自分が求めているものの所在がどの辺にあるのかってことくらいまでは見えるようになってきたっていうことだと思うんですよ、うん、誰でも、まあ、それは良くない面もあるんですけどもっていうことが一つね、それがその要するに何だろう、ただ機械化されたっていうんじゃなくて知ることのプロセスそのものだとか考えることのプロセスそのものだとかあるいは表現することのプロセスそのものがもう変わったんだっていう一つのなんかショック
を、
だと思うんですよ。でもそれを使ってよりクリエイティブに誰でも何でもっていうそのよりすぐられた一部の人だけが何かできるっていうものがもっと自分の手でも自分が何か書くことでも誰かのためになれるみたいな時代世界に僕らは入ろうとしてるんだなっていうのがその時の思い、さっきのインターネット自体なんかそうですよね。自分が知ってる自分はこのある分野の狭いことしか知らないけど何かそれを自分の言葉でインターネット自体の項目として書くならばそれがさらに違う人が見て膨らましてくれたり何かとつないでくれたりということが起こるんだという感じ、だから僕は、まあ、そういうの体験もあってやっぱりその人が知ることとか学ぶこととか情報を扱うことのすごい可能性っていうのを思ったし、で図書館っていう図書館長をやらないっていう話があった時にいやそれってもうまさに地域社会でそういうことを手にする人たちを増やすためにもう最適のもうすごい楽しい場所じゃんって今の時代はって思ったわけですよ。で地域の人が自分たちで情報を作り上げていくようなクリエイティブなコミュニティになっていったらどんなにか素晴らしいだろうか、さっきの研究者たちが自分たちだけじゃなくてみんなのために情報を作っていってるような姿っていうのが地域社会で起こらないかなって思ったんですね。
じゃあ単に技術的とかインターネットが使えるようになって、日本より早くそういうものを利用した活用した図書館があるだけじゃなくて、そこに関わる人々の意識とこう運動みたいなのが
ね、
それをその仕組みをどう共有するかっていうそのところがあって、そこが B さんにとってはすごく印象的だった、
ね、そうですね、
その90年代
そう、
うん、
やっぱりあの技術、まあ日本だととかくコンピューターの使い方を勉強するとかそういうことを教えたりしたじゃないですか子どもたちに。だけど機械の使い方じゃないんですよね、もうね。それを使って行われる創造的な活動のありようを学び方を学ぶとかそういう世界の話なのかなって、今の子どもたち今の若い人たちっていうのが手にできる素晴らしいことっていうのはね、なんて思います、はい、まあ、ちょっと分かりにくいですけど、はい。